小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も全盲の精神科医森田実さんにお電話でお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
森田先生は2003年に全盲で初の医師免許を取得されました。現在は奈良県にある川田ペインクリニックの心療内科で精神科医として勤務されています。森田先生は普段はどんな患者さんを見ていらっしゃいますか？
ペインクリニック付属の心療内科で診察をしていますので、半数くらいは痛みが主症の患者さんになります。さまざまな医療機関を受診したけれども、慢性的に痛みが続き、痛みを感じる部分に異常がない、あるいは痛みに見合った問題がない、そういった患者さんが受診されます。痛みの治療で心療内科と不思議に思われる方もいるかもしれません。
はい。
診察を続けていくと、痛みが強まることに心理的な要因が関係していることが時にあります。他には電車など逃げられない状況で動悸や息苦しさなどを感じるパニック症の患者さんや、仕事などでうつ症状を生じた患者さんも比較的多くいらっしゃいます。
体と心はやはりつながっている強い関係があるんですね。
そうですね。
診療の際に見えないことで困ることはありますでしょうか？それに対してどう工夫をされているか伺えますか？
表情や仕草が分かりませんので、そこから本来得られるはずの情報が、私には分かりません。服装や体型、そういったことの変化も、本来治療上有益になりますけども、そこも、分からなかったりします。カルテの記載や紹介状などの把握、書類の作成、処方箋の発行、予約の管理など、見えないと困ることはいろいろあります。患者さんには、最初に目が見えないことを伝えて、言葉でいろいろ教えてくださいとお伝えしています。服装や体型の変化など大事と思われることは、診察後にスタッフが教えてくれます。カルテは音声パソコンで記入して、印刷したものをカルテ用紙に貼ってもらっています。書類の読み上げとか作成、処方箋、予約管理、これらはスタッフの方の力を借りています。
じゃあもうチームワークで運営されてるんですね。
はい。
対話がやはり診察のメインになるのかと思うんですけれども、先生が患者さんと向き合うときに大事にされていることは何でしょうか？
そうですね。表情がわからないので、その分声のトーンには自然と注意をしているかなと思います。いつもと違うと感じたら、いつもよりしんどそうな気がしますけども何かありました？そういったお尋ねをすることもあります。実際に何かあればお話をしてくれますし、もしそうでもなかった場合にはそんなことありませんとも言ってくれます。また必要時には表をや説明を書かれたボードを使ったり、患者さん配布用に作ったプリントをお渡しするなどして、言葉だけでは説明しにくい内容を なるべく丁寧にお伝えするようにしています。
なるほど。先生が見えないだからこそお互いに補おうと伝えようとしてコミュニケーションは深まるという面もありそうですね。
そうですね。僕に対して言葉でこうなるべく話そうと努力してくれる、そういったことで、より、コミュニケーションが増えるということもありますし、こちらがこういろいろ伝えようとしていることも一生懸命聞いてくださる、そういったこともあるかなと思います。
先生もギラン・バレー症候群を発症して、そのリハビリの過程でうつのような症状が出たという時期もあったとお話しされていましたけれども、そういったご自身の経験が今の精神科医としてのご活動で役に立つことっていうのはありますか？
そうですね、私自身の経験を患者さんがこうしんどい時に、時々、お話しすることもあります。状況によってやはり誰もがしんどくなることはあって自然なことだと思います。
そうですよね、
そういった時にこうしんどくなっていることは決して悪いことではなくて、誰でも起こり得る普通のことですよと、そういう話をさせていただくことがあります。
なんかこう先生の優しいお声で誰でもあることなんだよって言っていただけると、それだけで気持ちが軽くなる気がしますね。
そうだったらいいなと思います。
さて、冒頭で森田先生は全盲で初の医師免許を取得された医師とご紹介しました。これは先生が医師免許取得を目指していた2001年に医師法の改正があって、資格に障害があっても医師になることが可能となりました。その後、先生と同じように目の不自由な方で医師免許を取得された方というのはいらっしゃるんでしょうか？
はい、いらっしゃいます。そうです、私の知る限りでは、国家試験を受けた時点で全盲の方は、私を含めて2人、ロービジョンの方は、5人いるかと思います。ただロービジョンの方は、他にもいらっしゃると思います。逆に全盲の方は、この2名の他にはおそらくいないんじゃないかなと思います。
先生を含めての2名ということなんですね。
はい、そうです。
そうですよね。森田先生はこうした視覚障害のある医療従事者たちの会ユイマールを発足してその代表を務めていらっしゃいます。この活動を通じて伝えたいこと、先生の思いをお聞かせください。
はい、この、視覚障害を持つ医療従事者の会ユイマールは、見えない、見えにくいというハンディを持ちながら、いろいろな医療関係職に従事する者が集まり、情報交換を行ったり交流を深める目的に2008年に発足しました。私のように視覚障害を負ってから医療に従事する者もあれば、仕事を何年もされてから視覚障害を持たれる方もいらっしゃいます。このユイマールの会では、そのどちらの方にも気軽に参加していただき、交流を深めていただければなと思っています。2001年の法改正によって視覚障害があっても多くの医療資格の、試験を受験することができるようになりました。しかし実情としては、視覚障害をもって医療資格を取ることや医療職を続けることは、まだ多くの職種や現場で困難な状況が続いています。私たち一人一人の経験は限られていますが、みんなの経験を集めていけば何らかの道筋が見えてくるのではないかと、思っています。今はまだまだ途上ですが、いつか、医療職に従事していて中途視覚障害を持たれた方、視覚障害を持ってこれから医療職 を目指される方にとって、このユイマールが足元を照らす光の、一つになるような会になっていければなと思っています。最近は講演をされたり文章を書かれたりするユイマールの会員さんも増えてきています。視覚障害を持って医療職をする私たちだからこそ、役立つことも、これから模索していきたいなと思っています。
ユイマールというのはどういう意味なんですか？
これは、沖縄の言葉で、助け合い、そういった意味がある言葉になっています。
先生が目指される社会の在り方を表している言葉なんですか？
そうですね、僕がというよりかは会としてお互いに助け合って、またこう社会私たちが社会に助けられて、また何か社会に役立てるような、そういうイメージの名前かなと思います。
その、ね、助け合いというのは、こう障害の有無にもかかわらず、立場の有無にもかかわらず、やはりもうみんなが助け合って、思いやりを持って働きたい人が働ける社会になるといいですもんね。
そうですね、私たちは本当に多くの方に支えられて助けられて、こうやってここまで来ることができ、また仕事ができているかなと思います。また私たちが誰かの役に立つようなことがあれば、それもまた嬉しいことかなと思います。
ですね、そういった喜びや感謝をこう次の人に手渡していくような社会に本当にしていきたいですよね。
はい、本当にそう思います。
3週にわたって全盲の精神科医、森田実さんにお話を伺いました。先生、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。3週にわたって全盲の精神科医、森田実さんのインタビューをお届けしました。いかがでしたか？森田先生は奈良県にある川田ペインクリニックで精神科医として勤めていらっしゃいます。関西圏にお住まいの方で相談されたい方は、川田ペインクリニック心療内科のホームページからお問い合わせください。また森田先生が発足した視覚障害のある医療従事者たちの会、ゆいまーるのホームページもあります。こちらも合わせてチェックしてみてください。番組へのご意見ご感想は、郵便番号 106-8039、 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。ここまでのお相手は、日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。